ひよこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
さんて、大きい動物の研究をしているチーと、
小さい動物の研究をしているハチです。
この番組では研究者としてひよっこ教員として、はたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の2人のリアルな会話をお届けします。
はい、今回は大学院生や若手研究者の皆さんに挑戦してほしい学術振興会の特別研究員の制度について紹介します。特別研究員になれると生活費と研究費がもらえます。生活するにも研究をするにもお金は大切なので、ぜひ自分の手で獲得してほしいなと思いますし、挑戦するだけでも学べることってたくさんあるので頑張ってほしいのかなと思います。
そうですよね。あるだけでも結構精神的にも、なんていうか安定しますしね。
うん、
で、これまでのエピソードで学信とか DC とか何も説明なしにバンバン用語を二人で使ってしまっていたので、この機会にきちんと紹介しようと思います。
はい。で、もし今年出すよっていう予定の方は、まあ、今すぐこんなラジオなんて聞いてないで、今すぐファイルを開いて書き始めてください。何より、やっぱ時間をかけて書くことが大事だと思いますので。
そう思います。
はい。では、まず、学信の特別研究員とは何ですか？
はい。ウィキの、文章をもとに説明すると、文部科学省所管の独立行政法人、日本学術振興会が優れた研究能力を有し、大学や研究機関で研究に専念することを希望する者を、特別研究員に採用します。
はい。
特別研究員には、研究奨励金及び研究費が支給されます。研究奨励金はお給料のことで、いわゆる給料でね。で、DC は月額20万、PD は約、36万円がもらえます。対象は、人文、社会科学及び自然科学の全分野です。特別研究員は資格によって大きく4つに分けられます。
はい。
まず DC。まあ、みんなが DC って言ってるやつは、博士課程の在学者が対象になります。で、あとは、PD って言ってるやつ、ポスドクの略ですね、は、学位取得5年未満の、学位取得者になります。
はい。なので、学生さん用と、学位取ってからの2つの制度があるっていう感じになります。
はい。
で、3つ目が RPD と呼ばれる制度があって、これは、R はリスタートっていう意味で、出産や育児、また介護とか病気などの理由で、3ヶ月以上研究を中断してしまった場合の方を対象に申し込める、申請ができるような制度になります。
はい。
4つ目に、一番新しい制度がありまして、これは CPD と呼ばれます。で、CPD の C はクロスボーダードの C らしくて、なんか多分国際的に活躍してくれる人を支援するような制度で、すごく変わった制度で、ちょっとこの RPD と CPD についてはややこしくなってしまうので、今回は若手研究者向けかなと思える DC と PD について説明します。
はい。
RPD とCPD もね、どちらもすごくいい制度なので、資格がある方はぜひ、ちゃんと利用して、チェックしてください。
そうですね。ね、もらえるものはもらっとかない
あ、そうだよね。利用できるものはね。
利用できるものはね、利用しないといけないからね。
うんうん、
はい。で、DC は、修士課程2年の時に、申し込む制度で、博士課程3年間の助成をもらえる DC1 というものと、博士課程に進学してから申し込める2年間の助成をもらえる DC2 の2つの区分があります。
はい。
で、博士課程3年目の時に DC2 に採用されて、そのまま学位を取得できたら、残りの1年も特別研究員として、まあ、なんていうか伸びる感じだよね。延長してね、研究することができます。もう卒業しちゃって学位取ったとしても、まあ、そのまま研究ができるというような制度になってます。
はい。で、各制度にね、どういう自分の状況なのかに応じて、どこの枠なのかが違うから、そこはチェックして申し込む必要があります。で、じゃあどうやって申請するのかっていうことなんですが、これは研究計画書の申請書を書くだけになっています。で、書類審査のみで、決まりまして、で、令和5年 から面接がなくなっています。これは多分コロナの影響で始めようになったんだけど、今は面接がないそうです。
あ、そうなんだ。
あったよね、昔はね。
面接マジで嫌な思い出あるわ。
で、申請書には自分のやりたい研究の計画書と、自分がどれだけ研究者として優れているのかという自己アピールを書きます。で、主にはもう大きくはこの2つだけになります。で、少しだけ DC の申請書に書かれていることを、まあ、紹介するために読もうと思います。で、1、研究の位置づけ。特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景並びに、研究の着想に至った経緯も含めて記入してください。で、二つ目のセクションでは研究の目的、内容を書きます。で、具体的にはもう少し書かれていて、例えばですね、どのような計画で何をどこまで明らかにしようとしているのかだったり、研究の特色、独創的な点にも触れてくださいというふうに書かれていたりします。で、これは申請書の中にそのまま書かれている文章の一部抜粋なんですが、まあ、これ通りに書くっていうことは、絶対必要かなと思います。
なんだろう、質問項目というか課題に対してみんな採点するからさ、これに、対応して書けてなかったら点数もらえないってことに等しいで合ってるよね。
多分合ってるし、
うん、
なんか私が書いた時は最初になんか研究の目的とか書くじゃない。
うん、
でも、研究の特色や独創的な点について3番目で書けっていう風に指示があって、だから結構ちょっと冗長性だけど繰り返し、になる部分はあるけど、特徴と独創的な点はこれですよって、後でもう一回ちゃんと書いて、ちゃんと自分の研究計画の重要なところをちゃんと分かるように書いてた。
まあ、言われたことをちゃんと繰り返して書けってことっすね。
そうですね。
と、あと、DC だけですが、研究遂行能力の自己分析に関する欄もあります。で、なんかね、これ特殊だよね、DC だけね。なんかこう、将来的な、きちんとこう、夢を持ってというか、若者の熱があるかどうかとか、多分そういうところを評価する箇所になっていて、将来性を見るために。一つ目に、研究に関する自身の強みとか、二つ目に、今後研究者として、さらなる発展のために必要と考えている要素とか、まあなんか、それぞれについて書く欄が、ありますね。
なんかこの自己 PR 欄私すごい軽く書いてたんだけど、重要性はあんまりよくわからず。
いや、私、そこだとめっちゃエピソード披露できるかも。
ここ大事？これって大事なところ？
なんかね、大事って言ってる人も結構、なんか、まあ、大事じゃないって言ってる人もいるのね、たくさん。
そうだよね。
で、大事じゃないって言ってる人もいるけど、私はなんかそのつまんないなーって時に、なんだこれって目を引いて面白いのって思ってくれるのを書けたらいいなって思って、毎回、天井が落ちた時のエピソードの、天井が落ちた写真を入れてた。
いいね。
なんかそういうのを、なんかみんなその見ないって言ってる人も多いけど、私はなんかちょっと、疲れた時に、たくさん見るじゃん、審査員。だから、
めっちゃいいと思う。
なんかそれをね、なんか毎回写真を入れてたね。なんかネタになるやつ。サソリの写真とかも入れたりしてた。
なんかさ、当たり障りないことしかさ、やっぱ書けないけど、書けない人もいるかもしれないけど、でもやっぱ、なるべく自分らしさが出るように書いといた方がいい気はしてるし。
うんね、確かに。それはそう思う。
と、ここでなんか謙虚さとかマジでいらないなとは思う。
あ、いらんいらん。なんか、ほんと。ね。いや、わからん。知らんけど。知らんけど。知らんけど、でも多分、謙虚さっていうよりかは、ちょっと生意気ぐらいの方がいいのかもしらんなって思う。
あ、確かに、ギラギラしてたりね。
なんか、その方がなんか、お、若くていいじゃん。ってなんじゃない？知らんけど。っていう、すいません、勝手な感想ですけど。
そうですね、感想です、これはあくまで。
お前らが言ったから、面白い写真載っけたら落ちたとか言われても困る。
それは困る。
はい、申請の仕方ですが、 GC は所属大学を通して申請することになるんですけど、PD は PD の受け入れ期間、その、ポスドクなので、取った後に、自分が受け入れてほしい先生を決めないといけないんですけど、
うんうん、
そこの研究室がある大学だったり、研究所だったり、その受け入れ期間を通して申請することになります。で、その、まあ、研究機関によっては、ゴールデンウィーク前から6月くらいまで、結構締め切りの、なんていうか、幅が、期間の幅が違うので、
うん、
注意して準備、ね、違うよね、マジで。
全然違う。多分、ジムマターだから、本当にこちらではどうしようもないぐらい違うので。
なんかね、そんなに緩いみたいなとこがあったり、なんか、そんなに早くする必要あるみたいなとこあったりするから、
します
。学士のホームページに書いてある締め切りではなく、提出先の期間の締め切りを事前にきちんと、もうほんと書き始めるぐらいの時に事前にね、きちんと調べましょう。
はい。本当に、これね、一番大事なことですね。きっと。
だって焦るの一番良くないから。
確かに。ちょっと順番前後してますが、PD っていうのは受け入れ先の研究者を探す必要があります。で、事前にアポイントメントを取る必要があると思うんですが、まあ D2 の1月ぐらいには決めておかないと結構厳しくなってくるんじゃないかなっていう感じがします。
どれぐらいに見学行った？私、D1 の冬ぐらいに行ったかも。
私、ちょっといろいろあって、ちょっといろいろ複雑なんであれなんですけど、前々からずっとずっと M1、M2、てか D に進学するって決めた時点から、どの人がいいかは、こう、サーベイしてたかな。自分はね、間に合ってないけど、3月ぐらいには、まあ、初稿が出来上がってるくらいになれば、結構早く進んでる方かもしれないかなとは思います。
すごい。そんなこと私一回もできたことありません。
はい、私も終わってません。
もう、マジで、
早くちゃんと準備したときは、早くちゃんと通ったな。
まあ、そうだね。大事です。本当に。何回もね、読み返して、遂行して、あ、すごいごめんなさい。猫が走り回ってる音が聞こえる。
ね、で、私たちがあったとしてもさ、一回しか、DC で一回とか PD で一回とか、そんな、すごく少ない経験なので、で、査読者にはまだまだ慣れない立場なので、あんまりアドバイスは本当に全然ないんですけど、まあ、本当にシンプルにやっぱりわかりやすく書く。誰が読んでもわかるような内容であるかは、やっぱり絶対条件かなと思います。で、あと、分野ごとに結構競争率違うじゃないですか。倍率違ったりとかもするし、研究計画に合わせてどの分野がフィットするとか結構あって、で、小区分めちゃくちゃあるので、小区分って言うんだ。
そうそう。あるよね。
ね、指導教員の先生とか、受け入れ先の先生とかとよく作戦を練る方がいいかなと。私、結構先生に言われて、残ってる言葉が、学信を取れても取れなくてもやることは変わりませんっていつも言われてて、毎日実験をして論文を書いて面白い研究をやっていくだけなので、まあもし嬉しいことがあっても悲しいことがあっても、悲しいお知らせが来ても研究を続けることが大事かなと思います。
そうですね。なんかそこは本当にその、だって、独立してからもさ、科研費毎年取れるかどうかわかんないしさ。
そうそう。あと、
そういう本当に変わんないよね。
で、学信以外もさ、全然あるから、ちっちゃかったり、学はちょっと小学になっちゃうかもしれないけど、制度はあるから。
まあね、研究費はもらえるよね。
でも、
生活費がね、あれだけ。
そうだ、奨学金と研究費別々で取らなきゃいけないのを、1個にダブルで取れるっていうお得さはあるけど、まあまあまあ、他にも道はあるので、とりあえず、取れると思って、頑張って書いてください。
頑張って書きましょう。はい、では、番組に関する感想やお便りもお待ちしております。TwitterX やインスタの DM、ハッシュタグひよけんで、何でもお送りください。匿名でのお便りは概要欄にマシュマロやフォームを記載してあります。
最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。せーの、
オーバー。